ようこそ。ここでは毎週のメッセージを配信しています。ジーザスセンターの詳しい情報はjesuscenterjapan.com をチェックしてください。
それではお読みいたします。詩編10編の1節からです。主よ、あなたは主よ、なぜあなたは遠く離れてお立ちなのですか。苦しみの時になぜ身を隠されるのですか。悪者をたくぶって悩む人に追い迫ります。彼らが己の設けた企みに自らが捕らえられますように。悪者は己の心の欲望を誇り、貪欲な者は主を呪い、また侮る。悪者は傲慢を顔に表して神を尋ね求めない。その思いは神はいないの一言に尽きる。ここから12節に問います。主を立ち上がってください。神を御手を挙げてください。どうか貧しいものを忘れないでください。そして16節に問いますね。主はよよ限りなく王である。国々は主の力滅び失せた。主よ、あなたは貧しい者の願いを聞いてくださいました。あなたは彼らの心を強くしてくださいます。耳を傾けて、みなしごと虐げられた者をかばってくださいます。地から生まれた人間がもはや脅かすことができないようにという、箇所ですね。今朗読は少し飛ばしました。ここ18編からなる詩編なので少し長いので少し要点だけ読んでみましたけれども、皆さんもぜひ、ありがとうございます、お時間があるときにね、ぜひ読んでみてください。それではここから学んでいきたいと思います。あるですね、アメリカの研究チームの話なんですけれども、この研究チームは接着剤を開発してたんです。そしてその試作品が出来上がったんです。でその試作品を試してみる。接着剤ですからね、くっつくことを目的としてたんです。でもこの接着剤を試してみたら、そんなにくっつきが良くないんです。もうそのチームメンバーほとんどの人がこの試作品は失敗だって思ったんです。でも一人の人を除いてそう思ったんです。その中にいた一人の人は、これを試作品として違う風に作り変えてもいいですかって言ったんです。そしてそれを違う風に作り変えて出来上がったのが、自由に貼ったり剥がしたりできるタイプの紙なんです。これが付箋紙です、ね、皆さん付箋紙って使います？ね、付箋紙ってこういう風にしてできたんだそうです。これは 3M 社という会社なんです。今ではポストイットっていう商標を取って、そして、まあ、多岐にわたる商品が製造販売されています、ね、もしあの時のね、チームの人が全てがですよ、ああもう失敗作だって思ったら、このポストイットは生まれていなかったということですよね。まあ失敗作だと思ったそのまあ、開発そのものは形を全く変えずにヒット商品になったってことなんです、ね。この話はですね、私たちが作者である神様と出会う時とすごく似ています。私たちは作者である神様と出会う前は、自分はどういう存在なんだろう、ね、それも分かんない、もしかしたら自分は失敗作なのかもしれない、ね、そう思ってしまうような時があるのかもしれません。でも私たちが作者である神様と出会う時に、私たちが本来作られた目的を知るんです。そしてあなたはそのままでいいよ、ありのままでいいよ、ね、こう言ってくれるわけですよね。そして私たちの神様はこうおっしゃるんです。ヒット商品にならなくていいよ、ね、なぜかというと、あなたはベストな作品だからとこう言ってくれるわけです。私たちは作者に出会うことを通して、いつも作者の正しい声を聞きながら歩んでいくことができるんですね。そんな人の人生は揺るぎない人生に、作り変えられていく、まあ、そう聖書は私たちに教えてくれます。今見ている私たちこの詩編ですけれども、この今日の箇所の著者は、ね、ダビデです、 私たちずっとこのダビデの詩編を学んできていますけれども、ダビデはいつでもどんな時でも神様を見上げながら歩んできた人でした。だからこそこのダビデの人生というのは揺るぎない人生だったんですね。そしてダビデはそのさまざまなその場面の中で歌を残してきたんです。なのでその詩編にはダビデが残した歌がたくさんあるんです。もちろん嬉しく喜びの歌もありました。でも悲しく苦しい時の歌もありましたね。どちらかというと今日の箇所は苦しく悲しい時の箇所なんです。まあ、悲しいというか苦しく、まあ、寂しい時の箇所なんですね。これはどういう時に書かれていた詩編なのか、この背景を見ますと、ダビデはサウルという王様に仕える戦士だったんです。でもこのダビデがこの国中の人々からサウルよりも人気を得てしまったことによってサウルが嫉妬したんです。そしてダビデの命を狙って、そして追っていったんです。ダビデは逃げて今まで仕えていたエルサレムという地から、そこからずっと下がっていって下っていってアラノに逃げていくんです。これ実はアラノの写真なんですね。左側はね、アラノって砂漠じゃないんですね。乾いた土と岩と石でできているところです。そこに逃げていって、行ったわけです。で、今日のこの箇所はですね、そんな、まあ、ダビデが追われていた困難な状況でどのようにして神様を見上げることができるのかということを私たち、このダビデの詩編を通して学べるところなんです。この今日の箇所でダビデは身に迫る危険を恐れていました。でもそれだけじゃなかったんです。考えてみてください。皆さん、サウルはダビデにとってすごく慕っていた、方だったんです。王様としても、そして、そこに仕えていた。でもそのサウルが追ってきています。自分が今まで信頼していた人に追われてるんです。絶対の信用を置いていた人に、仕えていた人に追われてるんです。でもそれだけじゃないんです。自分がいつも一緒に仕えていた仲間が今度は自分の命を狙ってるんです。皆さんどうですか。そんな状況が私たちの目の前にね、私たちの人生に起こったらすごく苦しいし、すごく悲しいと思います。もちろんこの寂しさや悲しさがこのダビデの詩編に現れています。まず一節でダビデはこう言っています。主よ、なぜあなたは遠く離れてお立ちなのですか。苦しみの時になぜ身を隠されるのですか。こう歌ってるんです。もう本当に神様が遠くに行ってしまった、本当に神様さえも私たち自分のそばにいない、そのぐらい苦しく寂しい状況だったんです。そしてダビデは2節以降11節までで自分を狙う悪者たちのことをこう歌ってるんです。悪者は神はいないという、ね、そうやって歌って、まあ、そうやって言っているその悪者はむしろ栄えている、ね、そして彼らは高ぶっている。そして彼らが、9節では茂みの中から悩む者、これはダビデ自身ですよね、悩む者を捉えようと待ち伏せるこう言ってるんです。ここでダビデは彼らは自分を狙っている、ね、でも自分はいつも神様を見上げている。彼らは悪者だ、神様なんて見てない、ね、でも自分は辛い状況にあり、彼らは栄えているかのように見える、ね、そう言ったんです。皆さんどうですか、ね、同じような状況が皆さんの人生にあったらどうですか、ね、自分はいつもね、小さな先端に来て、ね、神様を見上げている、聖書を読んでいる、ね、そして賛美歌を歌っている、ゴスペル歌うのも大好き。でもそんな、自分よりもね、神様の彼女もない人がなんかすごい栄えている皆さんどうですか、ね、もしかしたらこのような状況を、ね、経験するときに、もし自分が辛い状況にいたらこう思うかもしれません。不公平だ、不平等だ、そう思ってしまうときがあるのかもしれません、ね、人は平等さとか公平さ、これを、求めます。だから理にかなっていないと不平等とか不公平という思いが来るんです。でももちろん確かにこの平等さや公平さを求めていくことはいいことです皆さん、最近ですけれども、 SDGs という言葉を聞いたことがありますか？スライドお願いします。 SDGs ね、サステイナブルディベロップメントゴールというものです、ね、で、これ皆さんもし、ね、あんまりまだ聞いたことないなっていう人はね、ぜひ覚えていただいてもいいかなと思います。なぜかというと、これは2015年の9月にサミットでもう全会一致でこれは採択されたものなんです。これ持続可能な開発目的と言われて、2030年までにですよ、これは持続可能でより良い世界を目指すという国際目標なんです。で、これはですね、ここには17のゴールがあるんです、ね、17、これ17ですね、でもこれは17のゴールだけではなくて、それぞれにおいてですよ合計で169のターゲットからこの17のゴールが考えられているんです。これの大きなテーマは、地球上の誰一人取り残さない、 Leave no one behind がテーマなんです。確かにこの17のゴールを見てもそれを伺えます。例えば貧困をなくすとかね、ジェンダー平等とか、人や国の不平等をなくす、この全世界そして全人類が平等であるということを求めていこうというテーマなんです。そしてこれは発展途上国だけではなくて、もちろん先進国もこれを目標にして、みんなで足並みを揃えていこうという世界的なテーマなんです。なのでこの日本でも、ね、もちろん皆さんのね、もしかしたら会社でもこれをね目的として、そしてこれを取り入れていますっていうね企業もあると思いますし、最近そういう宣伝もホームページとかでもね見ます。これからね、全世界がこのゴールを成し遂げていこうというわけです。つまりこの世界は平等さを求めています。私たちの神様も私たちに全てに対して、全ての人に対して平等で公平であることを皆さん知ってますか、ね、少なくともこの詩を歌ったダビデは知ってたんです。この箇所を見ると、神を見ていないサウルの追っ手が栄えて、神を見上げているダビデがこの時ね辛い状況にある、これは不公平じゃないか、ね、神様の平等さ公平さっていうのは、ある状況、一定の状況とかにね、や見かけではないんです。じゃあ神様の公平さや平等さっていうのは何かというと、神様は神を見上げる者と共に立ち、そのものを必ず守られるんです。そして神を見上げない者、求めない者、避ける者を助けることはできないんです。これは全ての人に対して平等で公平なんです。今日の歌のこのダビデの詩、これは嘆きではないんです。もしダビデの歌が嘆きだったら、おそらくこう言っています。なぜ神様、彼らはあなたを見ていないのに栄えるんでしょう、これは不公平です、こう言っててもいいと思います。違うんです。今日のダビデの歌、この前半は訴えなんです。神様、彼らはあなたを見ていません、そう訴えて、でも私は求めてますよ、彼はここで告白してるんです。今日の12節で、主よ立ち上がってください、主よ御手を挙げてください、どうか貧しいものを忘れないでください、こう言ってるんです。神様、あなた、私はあなたを見上げてますよ、どうか私を憐れんでください、こう歌ってるんです。ここで神に信頼する者のことをダビデはこう言っています。貧しい者、また不幸な人、みなしご、虐げられたものと、こう言ってるんです。この一つ一つは心から神様だけを求めるものなんです。みなしごというのは身寄りのない子供です、ね、だからそのように、神様も他に助けはありません、もう他に信頼するものはありません、神様どうか私を助けてください、ね、そう求めるもの、ね、このようなものを神様は今日の箇所で忘れない、助ける、願いを聞いてくださる、かばってくださる、こうダビデは歌ってるんですね。つまりどんな状況でも あなたの心を貧しくし、神を求める者を神様は必ず助けてくださる、ね、こう歌ってるんです、ダビデはね。そしてこれは全ての人に対して平等で公平に注がれている恵みなんです。私たちは時々この状況を見て神様が遠くなった、または近くなったっていう人がいるかもしれません。そうおっしゃる方いるかもしれません。でもこれは間違ってます、ね、そうなったように感じるだけです。どんな状況でも神様に心を貧しくするものと神様は共にいらっしゃるからです。詩篇の73編の28節で、こういう言葉があります。しかし私にとって、神の近くにいることが幸せなのです、ね、この詩篇の作者は、私はいつも神様の、元にいる、これこそが私の救いであり幸せである。そして今日の箇所からもう一つ私たち学べることは、私たちはまっすぐに神を見るということをいつも心がけていなければならないということなんです。なぜかというと、邪魔がいっぱいあるからです、ね、私たちの視界や思いっていうのは目立つものにとらわれがちだからです。例えば学校で、学校の教室にね、皆さんいらっしゃったことあると思うんですけども、シーンとしている学校の教室でね、鉛筆がカランと落ちるとみんなバッて見ませんか、ね、あれって生徒みんな見てるからあれですけどね、先生側から見ると、ね、誰がどこ見てるかってすごいよく分かるんです、講談の上でね。あと例えばうちもクリスマスコンサートとかね、主催してますけどね、会場側にいる人って自分のことってあんまり見えてないって思うんです。でもね、ステージに立つとすごいよく分かるんですね。あの人笑ってる、あの人来てたんだってすごい分かるんです。だからね、前の方でね、例えば誰かがこう立って、そして歩っていくと、みんなそっちの方見てるのも見えるんです。気をつけてくださいね。人間ってそうやって動くものとかこう、ね、にこう目がとらわれがちなんです。また心理学の世界でカラーバス効果というものがあるんです。このカラーバス効果っていうのは、どういうものかっていうと、ある特定のものを意識し始めると、それしか目に入ってこないという状態です。なんとなく皆さんも経験あると思うんです。例えば文房具があります、たくさんね、ガチャガチャガチャってあって、ここから赤いものだけ取ってねって子供に言ったら、どうなります？赤いものだけ取れますよね、大体ね。でそれ自分がやったとすると、赤いものだけしか見えません。そうじゃないですか、ね、他の色があまり見えなくなるんです。これがカラーバス効果というものなんです、ね。これは僕たちの私生活で、自然に行っていることですよね。でもね、これにね、自分と人を比べるっていう要素が加わると厄介なんです、ね、目立って何かをしていると、自分とね、比べて、あの人はできるとかね、自分はできないとか劣等感に浸るんですね。で自分と比べて、あの人は楽しそう、あ、なんかお金があるとかね、あ、なんか繁栄してる、いいなって思ってしまうんです。でね、こんなこと思ってるとね、悪魔がささやくんです。ほら、いいだろうな、どうだってねそう支えてくるんです。そもそも自分が持っているギフトとか繁栄で、この神様の祝福は測れないんです。もちろん神様の祝福は私たちの上に豊かに豊かに注がれているんです。でもそれは人によって違うんです。いや、こう言えるかもしれません。その人に合った祝福を神様は準備しているんです。で私たちがもしよそ見をしていると、他の人、ね、よそ見をして他の人を見ていたらね、自分の祝福なんて見えなくなってしまうんです。ではどうすればいいのか、ね、先ほどのね、決まったものしか見えなくなるっていう、このカラーバス効果を有効に使うべきです、ね、どんなことがあっても、これは神様の計画として全てを見る、ね、他の人、ね、いいところを見てもね、あの人は素晴らしい、でも自分も神様は素晴らしく作ってくれた、ね、と自分に与えられているものに感謝して、じゃあ自分がすべきことは何ですかと神様に求める視点です。こういうふうにすればね、他のものが見えなくなります、ね、 ぜひ皆さん実践してみてください。なぜかというと、エレミアの29の11、有名な言葉ですね、11から13でこう神様約束してくれるんです。私はあなた方のために立てている計画をよく知っているからだ。このあなたのところに皆さんの名前を入れるんです、ね、私はあなたのために立てている、あなた方のために立てている計画をよく知っているからだ。主の見つけ、それは災いではなくて平安を与える計画であり、あなた方に将来と希望を与えるためのものだ。あなた方が私を呼び求めて歩き、私に祈るなら、私はあなた方に聞こう。あなた方が心を尽くして私を探し求めるなら、私を見つけるだろう、ね。神様は私たちに素晴らしい計画を与えてくれてるんです。隣のあの人、近所のあの人にだけじゃないんです。皆さんに一人一人に素晴らしい計画を与えているんです。であるのならば、私たちはどんな時にも、もし辛い状況があろうとも、私たちはその計画に目を向けるべきです、ね、もちろんこの視点こそダビデの視点なんです。ダビデは自分が辛い状況にある、周りは栄えている、繁栄している、ね、なんか楽しそう。でもその中にあってもダビデは確かに辛いかもしれない、でもその向こう側に神様の素晴らしい計画がある。それは何ですか神様、そう求めていったんですね。ね、こんな視点を、ね、私たちが持つと、ね、おそらく人生楽ですよ。だから、ね、皆さんにもおすすめします、ね、神様の素晴らしい、この、ね、計画を、ね、計画にいつも、ね、目を向けていきましょう。今日は最後に、自分自身の計画に何よりも目を向けた日本人の方をご紹介したいと思います。あの皆さん NHK の朝ドラ、ね、去年やっていたドラマですけれども、皆さんエールっていうドラマ、次のスライドですね。このエールってドラマがありました。これねすごくねいいドラマですね。あの呉服屋の息子が作曲家を目指すというドラマだったんです。この、主人公の題材になっているのがですね、これが、古関裕二さんという方なんです。で奥さんは声楽家のね、方なんですけれども、まあ、このね実はドラマの中にも出てきたんですけれども、この主人公、これ主人公はですね、小山雄一さんっていうね、あのドラマの中ですよ、そういう名前だったんですけれども、この雄一さんが永田という医師、お医者さんですねが書いた戦争の体験談をもとにこの歌を書くんです。で雄一さんはそれに曲をつけます。実はこれは実話です。この主人公、まあ、本名は古関裕二さんですよね。これが本名永井隆さんという医師が書いた長崎の鐘という戦争の体験談をもとに歌を書くんです。で古関さんは作曲を手掛けたんですけどもね、そしてこの曲は今でもたくさんの人に歌われて戦争の実体験を後世に伝えている、まあ、曲になったわけです。この永井隆さんという方はですね、実はクリスチャンドクターだったんです。1908年に島根県の松江市に医師であった父の広瀬さん、そしてお母さんは常さんの長男として生まれます。高校の時に倫理の授業を受けて、そしてその時ですね、この世はすべて物質でできている、そして霊や神をあまり信じない、そういうね唯物論者だったんです。でも1931年、高橋さんが23歳の時に、自分も医師を志している時にお母さんが脳一血によって亡くなってしまうんです。で急に自分の前から姿を消してしまったお母さんを思っていると、人には霊や魂があるのではないかという考えを持つようになるんです。そしてある本を通してその目が開かれるんです。それはクリスチャンであり哲学者、物理学者、数学者として有名なパスカルという人が書いたパンセという本です。これが、この永井さんの愛読書になるんです。このパンセというのはフランス語で思想という意味なんです。だからパスカルのさまざまな思想が書かれていたんです。で、実はこの有名な言葉が今でも語り継がれています。例えばですね、人間は考える足である、これ皆さんも知ってますよね。あと例えばクレオパトラの鼻が低かったら世界は変わっていただろうという名言もあります。これ全部このパンセから語り継がれている名言なんですね。 もちろんこの本の中にはこのパスカルの信仰も表されていたんです。そしてこれを読むたびにこの永井さんの中でこのキリスト教信仰が生まれてくるんです。そして聖書の神を信じるようになって洗礼を受け、永井さんはクリスチャンになるんです。永井さんは長崎医科大学、現在の長崎大学の医学部で物理療法科、これ今現在レントゲン科を卒業します。その後に1937年にはその長崎医大講師、40年に助教授、44年に医学博士として進んでいったんです。つまりすごく優秀なお医者さんになられた方なんです。もうお医者、優秀なお医者さんまっしぐら。そんな矢先です、1945年8月の9日長崎市に原子爆弾が投下されたんです。永井さんは爆心地から700メートルの距離にある長崎大学の診療室にて被爆してしまうんです。永井さんの著書であるこの子を残してには被爆した時の状況がこう書かれているんです。ピカッと光ったのをラジウム室で私は見た。その瞬間、私の現在が吹き飛ばされたばかりでなく、過去も滅ぼされ未来も壊されてしまった。見ている目の前で我が愛する大学は我が愛する学生もろとも一段の炎となっていった。妻はバケツに軽い骨となって我が家の焼け跡から拾わねばならなかった、まあ、凄まじく、まあ、悲しい体験をしたわけです。でも永井さんはこの自分の使命を忘れなかったんです。そんな辛い状況にありながら、自分も被爆し大変な状況にありながらも他の人を医師として助けていたんです、ね、でもこの翌年の1946年には、この白血病を患ってしまって、そしてあのベッドの上、まあ、布団の上でね、生活するようになってしまうんです。寝たきりの状態になってしまう。永井さんは浦上という地の当時クリスチャンたちが共同で建てた木造の家、女工堂、まあ、これはね、己のごとく隣人を愛せよという聖書の言葉から来ている名前なんだそうですけれども、この女工堂、あ、これありますね、この女工堂で療養しながら執筆活動を、ね、進めていくんです。そこで随筆長崎の鐘を書き上げ、これがベストセラーになり、そして、さっきのね、古関さんからこの詩を持っていって、そして歌がね、でそしてベストヒットするわけです。永井さんは著作でたくさんの著作、まあ、本とかですよね、たくさんの、ね、収入を得たんです。でもその大半は長崎市の復興再建のために寄付していたんです。そして愛する浦上の地を再び花咲く町にするためにということで、1000本余りの桜を寄贈し、今でも長井千本桜として市民に、ね、親しまれているんです永井さんの著書のこの子を残しての科学者と宗教というところで永井さんこうおっしゃってるんです。慎んで宇宙の創造主の御業の一部を拝見させていただく気持ちです。で、すいません、気持ちで実験をしなければならない。つまり私たち科学者が実験室で実験しているのと、修道士が修道院で祈っているのと同じなのだ。実験は祈りだ、ってこう言ったんです。まあ、もちろんこれは科学者としていつも祈り心を持って、そしてこの地を作った天地万物を創造した神に敬意を表しながら私は実験に当たっています、というメッセージもあったでしょう。でもおそらく永井さんはあともう一つ、全ての人が作者である神から使命が与えられている、ね、仕事がある、ね、それは修道士が祈ること、これは神に与えられた使命である。でも科学者が実験室で実験するのも、これも使命である。これは祈りと同等の使命なのである。全ての人には使命が与えられている、ね、与えられた計画がある、ね、それをいつも見ていきましょう。こういう私たちへの励ましだと思います。だからこそ永井さんはいつもどんな状況であってもご自身の この使命に目を向けた人だったんです。1951年、43歳という若さでこの天国に帰っていった永井さんですけれど、生涯自分の与えられている、ね、仕事を全うした人でした、ね、永井さんは、ね、まさに、ね、他の人がどうってそんなに関係なかったんです。何よりもどんな時もこの自分の使命、自分に与えられることは何なのかということを求めていった人でしたね。そしてこれを聞く、ね、私たちもそういうものでありたいですね。もちろん他の人に与えられている素晴らしいところを見たときは、ね、と思ってしまう時もあるかもしれません。でもその時にこそ自分を見てみましょう。自分にも素晴らしいことが与えられている、そこに目を向け、そしてそれを与えてくださった神様に感謝し、自分の役割を、ね、神様に聞きながら今週も歩んでいきましょう。では一言お祈りします。愛する天のお父様、私たち一人一人に素晴らしい計画が与えられているということを感謝します。神様、私たちの目が他に行きがちですけれども、もう一度改めて自分の与えられている人生、使命に目を向けます。どうかその一つ一つをあなたが祝福してください。私たちにあった祝福を日々注いでくださっていることを感謝します。そして今週もあなたご自身を見上げ歩んでいくことができますように期待します。イエス・キリストの御名を通して祈ります。アーメン。しばらくそれぞれで祈る時間を持ちましょう。